はい、これからは、シネマクティフメンバーの映画の中の忘れられないシーンを紹介していきます、
はい、
ではまずはペップさんからお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今日もですねブルーレイを持ってまいりました。こちらですね、スペル、
はい、
2009年アメリカ99分の作品でございまして、監督はサム・ライミですね。
あ、サム・ライミですか、
はい、スパイダーマン3作取り置いた直後に撮った、
全然知らん
作品で、まあキネノートのアプリによるとホラー、サスペンス、ミステリーというふうにジャンルは書いてございましたと。これはですね、実は、無人島キネマの方で、
はい、
私の映画論ということで、僕ら3人とも、うんうん、メールで参加させていただきましたけども、はい、この中でも僕はエンディングの切れ味がいい映画ということで、このスペルを挙げたんですね、
うんうん、
で、お二人はですね、まあ、見てないと思うんですけども、このスペルのババアのシーンっていうのを僕はマンスリーシネマトークの時に話をしたの覚えてますか。
あ、
そのババアがこちらですね。
わあ、もうこの時点でトラウマや。
固めが。
で、
これ全然音だけ聞いてる人何も伝わらないです
か。ああ、そうですね。今何をしたかというと、スペルの裏表紙を見ていただいたというね、ババアの顔がしっかり映る。これ写真残しますか。これでもちょっとあれから嫌な人おるかもしれない。で、ですね、スペルがまあどういう作品かというのをちょっとキネノートさんのアプリの方で解説文としてちょっとご紹介したいと思うんですが、銀行に勤務する OL が仕事上のトラブルで顧客の老婆の恨みを買い、謎の呪縛にとらわれる恐怖の3日間を描くホラー。監督、脚本はスパイダーマンシリーズのサムライミ、出演はアリソン・ローマン、ジャスティン・ロング、デビッド・ベイマーなどということですね。で、ここに表紙に出るこの彼女が一応主役なんですよ、うん、
はい、
で彼女が、銀行で働いてまして、まあ、銀行の、昇進を非常に狙ってるんですね、
はい、
うん、副支店長の地位かな、うん、を狙ってまして、でなんとか支店長に取り入ってですね、副支店長の席が空いてるわけですよ、
うん、
で行きたいんですが、それにはライバルがおるんですね、
うん、
でライバルがおるんで、どうしてもこの自分は昇進もしたい、
はい、
給料もたくさんもらいたいということで、なんとかそのライバルに先んじたいというふうに思ってるわけですよ、
はい、
そんな時にこの、ババアがですね、不動産ローンの延長願いに来るわけですよ。でこれで、まあ、支店長はもうあなたの判断で決めなさいと言われるんですけど、やっぱ出世がかかってるんで、
うん、
無理ですと、
うん、
3回目なんでっていうふうに言っちゃうわけですね、
うん、
まあ、これをきっかけにですね、このババアの恨みを買うという話。
いやな。
なんですよ。
顧客。
そうなんです。で、おそらくですね、サム・ライミ監督、まあ、スパイダーマン3作ね、
うん、
ソニーの作品を撮って、まあ、いろいろやっぱり、こう、溜まってたもんもあったと思うんですよ。
うん、
対策なんでね、
う
ん、自分の思う通りに、こう、撮れたり撮れなかったりするようなこともあったりとかして。で、まあ、この作品ではですね、実にやりたい放題やってるんですよ、
うん、
で現代がここに書いてありますけども、ドラッグミートゥヘルって書いてまして、
はい、
まあ、放題問題風に訳すならば、私を地獄に連れてってというふうに訳せると思うんですけど、
うん、
まあ、スペルっていうのは、まあ、要は呪いの言葉ですね、
はあ、
うん、なんで、まあ、この放題は非常にいいかなというふうには思います。でとにかくですね、もうトゥーマッチな映画なんですよ、これって。
お
う、だからもうそこに乗れないとやっぱり評価としては、作品のね、評価としてはこうグーッと下がっちゃうかなというふうには思うんですが、まあ、僕的にはこれ劇場で見たんですけど、
うん、
もうむちゃくちゃ楽しめたと。
へ、
むしろ、まあ、その、まあ、ホラーというくくりにはなってますけども、まあ、めっちゃ笑えるんですよ、やりすぎなんで。
ああ、
もうとにかくやりすぎなんで、もう笑ってしまうということなんで、これでもか、これでもかと過剰にこう、彼女がね、ひどい目に遭うわけですよ。もうそれでもめっちゃ笑うんですけど、これね、以前のポッドキャストでも話したように、やっぱり恐怖と笑いっていうのは紙一重なところがあるんですよね。うん、だから、恐怖も行き過ぎると、こう、過剰な恐怖は笑いを誘うし、
うん、
逆に過剰に笑うと、やっぱり恐怖とか、狂気を感じてしまうというところがあるんですよね。だからこの作品はキネノートさんのアプリではホラーとかサスペンスミステリーと書いてますけども、うん、僕的にはホラーコメディというか、
うん、
コメディホラーというか、こういったジャンルとして分けてもいいんじゃないかなと、
うん、
そういう風に見てもらったらきっと楽しめる人多くなるんじゃないかなというふうに思います、うん、
はい、
で、まあ、とにかく先ほどから言うてますように、ひどい目に遭う、いっぱい合うんですよ。もうめっちゃ合うんで、このまま見ていただいたらわかるんですけど、まあ、その最たるシーンが最後なんですね。ラストシーン。これはまあやっぱりネタバレになるんで言えないんですけど、うん、
はい、
このシーンのやっぱりね、劇場で見た時のまあキレのある幕引きにやっぱりもうフォーってやっぱりなりました、
ね、うん、そんな、
そう、あ、それ何かわからないから気になりますね、
うん、気になるでしょ、この爽快感というか、
はい、
うん、すげーってやっぱりなりましたね。
ステップさんからフォーって聞けるのがね、そうですね、すごいですよね、今。なかなかないですよ。
それぐらいね、やっぱりこう、はい、上がるシーンだと思いますよ。
ほう、
うん、あ、まあ、これがね、どういうシーンかっていうのは、これ以上言ってしまうと、
これは
ネタバレになって、これ言えないんですけど、やっぱり映画館で映画をと我々ね、
はい、
常々言ってますから、
はい、
いろんなシーンありますよ、そら、うん、今まで見た中でね、はい、たくさんいいシーンたくさんありますけど、やっぱり劇場で見た中で、
うん、
いいシーンというか、うん、心に残ってるシーンということで、今回はこのスペルのラストシーンを僕は挙げたいと思います、う
ん、印象深い感じってことですかね。
そうですね。
そしてラストを明かしてくれなかったペップさんというね、
いやいやいや、それはこれは明かせないですよ。これ明かしてしまったらもう何も面白くなくなる。
わかりました、はい、これはじゃあ見るしかないということですね。
ぜひ、はい、はい、
ペップさんありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあお次はあゆみさんお願いしていいですか。
はい、はい、私はいろいろ迷ったんですけど、
はい、
スティーブン・スピルバーグ監督93年の作品ジュラシックパーク、
おー
の、
はい、はい、
ジュラシックパークは2人見られてますかね。
もうでもね、うん、だいぶ前ですから ね、
そうですね、
もう忘れてる、はい、
記憶があって感じですね、
うんうん、ジュラシックパークもう本当にどのシーンも忘れられないって感じなんですけど、
うん、
はい、
ちっちゃい時に見て特にそこだけめっちゃ覚えてるのが、
うん、はいはい、
女の子がゼリーを食べてて、
うん、
恐竜がやってくるシーンなんですけど、
ほうほうほうほう、
なんかそのサムニールが主人公で、
ね、うん、そうですね、
でなんかその面倒を見てる女の子と男の子の兄弟みたいなのがいて、
うんうんうん、
で一緒にもう結構終盤なんですけど、
うん、
こう恐竜が追いかけてきて、うん、なんかパーク内のレストランみたいな、レストランなのかな、あれ、なんか食堂みたいなところに逃げ込むんですよ、
うん、
でサムニールが多分どっか行くんですけど、うん、ここで待っといてって言って、
う
ん、また戻ってくるからとか言ってて、はいはいはいはい、どっか行くんですよね、
はい、
で女の子と男の子2人だけがその食堂みたいなところに残って、でなんかごちそうみたいなのがいっぱいあるんですよね、
うん、
なんかお菓子みたいなのがあって、
うん
うん、で女の子が男の子と向かい合ってテーブルを挟んでなんか食べるんですけど、うん、2人が兄弟で、うん、でなんか緑のゼリーみたいなのを食べるんですよ、
うん、
すごいなんかファンシーな感じなんですよね、
うん、
恐竜がもう迫ってるのに、
うん、
でその緑のゼリーを女の子が食べつつ、
うん、
でそのカメラは男の子の向かいに座ってる男の子の顔を撮られて、あれお姉ちゃんどうしたみたいな顔をしてるんですよ、
はいはい、
で次にそのカットでお姉ちゃんの顔が映った時に、うん、お姉ちゃんがゼリーを食べずにスプーンの上でプルプルプルプルってなってるっていうシーンで、
うん、
もう一回カメラが、
うん、
その弟の背後を映すと、
うん、
その影って恐竜がそのものは映ってないんですけど、シルエットで恐竜が迫ってきてるっていう、なんかテントみたいになってるのかな、あれなんかちょっと分かんないですけど、
うん、
で影が見えて恐竜が迫ってきたっていうのが分かってビビってゼリーをプルプルプルっていうシーン。
あ、なるほどね。
ほう。
はいはいはい。
これ結構名シーンなんですけど、うん、あんま覚えてない感じですか。
もうそれぐらい前に見てる
っていう感じですね。そうですね。見たはずなんですけどね。
うん。なんかね、見直してみてください。すごい面白いんですよ。
お、
恐竜そのものを映さずに恐竜が来る恐怖みたいな。そう、これだからみんなのお便り見て、
ね、
あ、これや、このパターンやって思って。
うん、
すげえ、
うん。みんな、
楽しい。
楽しいですよね。すごい合致したなと思って。うん、でその後恐竜が入ってくるんですけどね。
なるほど。
ジュラシックパークってコップの中に入ってる水が揺れて恐竜が来たことが分かったりとか、
はいはいはい、
水面のこう水たまりが揺れてとか、うん、アイロンがすごいスピルバーグ上手ですよね、やっぱ、う
ん、
恐竜そのものがガシャーンっていうのじゃなくて、
うん、
迫り来る恐怖みたいな、
うん、
そういうのが印象的ですね、やっぱ、
まあ、それこそねスピルバーグでいうと、
はい、
激突なんかもね、
あ、
本当や、
姿が見えない恐怖がずっと延々続くわけですから、
デビュー作でしたっけ、
うんうんうん、
そうですね、
デビューからその技というか、
うん、心得てる、ジョーズスピルバーグだっけ、
うん、
ジョーズもですよね、
うん、
あ、 スピルバーグがこの演出でこう結べたというか、
うんね、E.T. のあの地球人というか、
うんうん、
あの NASA の人とかも
そ
んな感じです
よね。そうですね。うん、やっぱりみんな怖いですよね。まあ、単純にやっぱり見えないものはやっぱ怖いですよ。
うんうん、なるほど。想像力を刺激するってこと
ね、はい、そうですね、うん、
って感じで私はジュラシックパークのゼリーのシーンを、
はい、ゼリーのシーン
ゼリーのシーンありがとうございます、
は
い、
じゃあまこちゃんお願いします。
はい、僕はまたかよっていう感じで申し訳ないんですけど、また父の秘密。
おお、
なんか前何だっけ、はいはいはい、
多分放題問題の時に、
ああそうです
ね、少し喋って、
そうですね、
ちょっと内容が被ってしまうかもしれないんですけれども、紹介したいと思います。はい、はじめちょっと内容をストーリーを、はいはい、説明したいと思います。
お願いします。
これは父と娘が主人公の物語なんですけれども、うん
はい、
このまあ父の秘密の、現代を直訳すると、光の跡ってなるんですね。
うん、そうですね。アフタールシアです。
はい。でまあ、ルシアがスペイン語で、光っていう意味なんですけども、
うん、
光の跡、
うん、
で、まあ、そのルシアは、人の名前でもあって、うん、それは、物語に出てこない、うん奥さんの名前なんですよ。
あ、亡くなったね。そんな話してた。
そうそうそう、
うん、
で、まあ、奥さんがこう亡くなってしまった後のその父と娘の物語なんですね、うんうん
はい、
でそこから、スタートしまして、
うん、
でまあ心機一転ということで、
うん
引っ越すんですよ。
引っ越すね。
でまあ新天地で、娘の方は、新しい学校に通ってるんですけども、
うん
まあ、その学校で、うんまあ、ある事件が起こりまして、
はい、
でいじめに遭うようになるんですね、
はい、
でそのまあいじめを相談できる人がいたらいいんですけども、
うん
まあ、父の方もその奥さんの死からこう立ち直れてないんですよ、
うん、
なのでその悩みを相談できずに、
うん、
まあそのまあさらなる悲劇を呼び込んでしまってっていうまあストーリーになってます、うんうん
はい、
でまあこのね作品のまあ、肝というか、うん、このいじめの描写がもうすごいんですよ、
うん、
とてつもなくて、
なんかそのようなこと言ってましたね、
は
い、本当このミシェル・フランコ監督がいやらしいなって思うのは、
うん、
それをフィックスで撮るんですね、
うん、
固定カメラでずっと撮るんですよ、
うん、
これ全編ですよね確か、
そうですね、
全編フィックス、
全編フィックスでもうカメラが動かないんで、
うん、
そのある種まあ観察者的な視点でこのずっといじめを眺めなければいけないっていう、
うん、
こう苦行を観客に強いるっていうところがいやらしいんですよ、
うんうん、
やっぱりねエモーショナルに描いてくれた方がまだちょっと心が落ち着くというか、
まあね、
すごいその被写体との距離感があるから逆に居心地悪いみたいな感じなんですよね。でちょっと余談というか話しとれるんですけれども、うん
はい、
父の秘密のチラシに、
うん
まあ、暴力映画として、まあ、すごいぜみたいなことが書いてあって、
それ暴力映画としてです、バイオレンス、
バイオレンス描写がすごいみたいな、でそれの引き合いにあの北野武のソナチネの名前がこう挙げられてたんですけれども、
うん
まあ、僕ソナチネ大好きな映画なんですけれども、うんうんうん、でもその暴力描写の、
うん
観点から見ると断然父の秘密の方がすごいって思ってて、
おなるほど、
それはなぜかというと、
うん、
あのソナチネはあの、うん、ヤクザ映画マフィアものなんですけども、うん
はい、
やっぱりそのマフィアものってこう銃とか撃ってこう人が死んだりするんですけど、
うん、
なんだかんだそれは映画の中の世界だっていうことが認識できるじゃないですか、
まあ現実とはこう地続き感はあんまりないですよね、
う
ん、
そうだって寺島進む生きてるしみたいな
まあ ね,
ね大杉蓮も生きてるしみたいなこと思うじゃないですか、
まあ、まあまあそうですね、
けどその父の秘密のいじめの描写っていうのは、
はい、
このカメラの中でこうガチでやってるんで、そこもねすごい応えるというか、
見てて苦しい感じ、
苦しいんですよ本当に、画面から目を背けたくなる 経験って、まあ映画見てまあないですけど、
うん、
そういうことも思っちゃうような映画でして、でまあ印象に残ってるシーンですけれども、
はい、
その、まあ、いじめがこう佳境に来たっていうか、うん、まあ、物語の終盤で、
うん、
臨海学校に行くんですね、
うんうんうんうん、
でもいじめられてる子にとっては臨海学校なんて、
まあ、地獄ですよね、
地獄じゃないですか、
うんうん、
でまあそういう、まあ、いじめがはびこってるような学校なので、
うん、
まあ、やんちゃな子たちも多いから、
はい、
その宿泊してるホテルの一室にこう集まって、
うん、
ちょっとランチキ騒ぎみたいなこともしよるんですよ、
うん
うん、
でまあそこに、まあ、主人公もこう連れられてて、
うん、
また、まあ、悲惨な、
うん、
描写があるんですけど、うん、もういじめっていう言葉以上の表現を使いたくなるような、
うん、
まあ、あのことをやられるわけなんですけども、
はい、
まあ、そこで、
はい、
僕がなぜこう印象に残ってるかっていう話なんですけども、
うん、
これちょっとね伝わるかなっていう感じなんですけども、
うん、
そこでまた例によってフィックスで撮って、
うん、
で、
うん、
でそのホテルの一室をこう全体がこう見える感じでこう撮ってるんですけれども、うん、
はい、
被写体がたくさんいるわけですよ、
うん、
あの
結構引きの感じなのかな、
引きですね、
うん、
で、まあ、クラスのみんなもこう集まってて、
うん、
目が泳いでしまうんですよ、わかります？
あ、いろいろ追いかけるからって、
そうそう、
定まって、あ、そうか、フィックスやしね、
あ、見てる自分の目が泳ぐってことですか。
そうです、はいはい、あの、まあ、一方ではこう主人公が部屋の奥では主人公がいじめられてて、
は
いはい、で手前ではまた別の生徒がなんかイチャイチャしてたりしたり、
うん、はい、
もう一方ではお酒飲んで笑ってたりっていう、
うん、
こうどこを見たらいいかがわからない
ん
ですよね、っていうところで、
うん、
すごいなんか衝撃的だったんですよ。
なるほど。
こんな演出があるのかってい
う。
で、監督がまあその意図したところなのかどうかはまあわからないんですけれども、
うん、
そういうまあ目のやり場が困るっていう驚きがあって、
うんうんうん、なるほど。
でこの、まあ、どこ見てもまあ気持ち悪いんですよね、
うん、
もうそのいじめに対して無関心な生徒たちにも腹が立ってくるし、
うん、
っていうところですごい気持ち悪い感じを覚えたんですけど、うん、これが何かに似てるなってずっと映画を見終わった後考えてて、
うん、
それ何かなって思ってたら、
うん、
こうムカデ見た時の
ムカデ
気持ちだと思ったんですよ。
昆虫のムカデ、
昆虫のムカデです。
足がいっぱいあるからどれ見た
らムカデも、うん、そう、顔ちっちゃいし足いっぱいあって、
うん、
あれ視点が定まらなくないですか。
ああ、
そうかな。
わ、これ見た時と一緒やと
思う。なんかズワズワズワみたいな感じ。え、
違うよね
これムカデ見た時の気持ち悪さと一緒やって思ったんですよ。
あ、
なんかあのうごめいてる感じ、
視界
の中で
うごめいてて
焦点が
安堵不快感みたいな。
あ、不快感、まあ不快感は確かにあれかもしれないですよね。でもそのどこ見ていいか分かれへんという意味においてはムカデにもそういう感情があるっていうことですか。
分からんでしょ、だってあれたくさん、だって動物とか見たらまず顔に目がいくじゃないですか、
うん、あ
でしょ、
どこにフォーカスを当てんねんというのが分からへんっていうことね。なるほどね、はいはいはい、まあでも僕はもう全体にフォーカスを当てますけどね、ムカデの場合は。
あ、
当てれるんですね
いやいや、そうじゃないですか。あ、ムカデやっていうね、ムカデのクローズアップしてみようとあんま思わないですよね。
あ、そうですか。
え、でも昆虫って基本そうじゃないですか。
いや、でもカマキリにしても顔があるでしょ。
顔ありますよ。
うん。
顔にフォーカス
されてる。なんかだからその複数のものがいっぱい動いてるからじゃない。
そう、同時にこう動いてる、
うん、
気持ち悪さみたいな。
カマキリとかはだって足とか動かないじゃないですか。
これめ
っちゃ動きますけど。動きますよ。カマキリに失礼ですよ。
あの、はい、ぐちゃぐちゃっとはならない感じです
よね。まあまあまあ、
なんか
本数がね、
言わんとしてることがやっと分かった気がする。
少しずつ伝わってきました、
うん、伝わってきた
これめっちゃうまいこと言うたなって自分ではちょっと思ってたんですけど、
最初のタイトルもあるみたいな感じ。
ここにあのムカデショットっていうねメモがあるんですけど、
メモしてある
ムカデショットと名付けたいと、
はい、あのあゆみさんがこうね、うん、ミルフィーユ構造とか
いろいろ ね、
いろいろ名前つけるじゃないですか。だから僕もこういう複数のこう物語というか人間を同時進行に描くっていうやり方をこうムカデショットと名付けたいななんて、ね、
なるほどなるほど、いやそれはいいんじゃないですか。
あ、いいですか。あ、
やった。今後もひょっとしたらね、はい、そういうムカデショットが出てくるかもしれないんで、
うん、
引きの絵でフィックスやったらでも結構ムカデショットみたいになるよね。多分人がいっぱいいたりとかして、
人がいっぱいいる、
でもいっぱいすぎたら、まあうん、それこそなんか大勢として認識するんですよね。 その多分、うん、人数もこのシーンは絶妙なんですよね、うん、
どれもに目が いってしまうぐらいの、はい、数えれるぐらいの人数、
そうなんです
よね、うんうん、
はい、
うん、
なるほど。
だからまあこうね CG とかではなくすごい原始的な方法でこうなんかね、圧倒するシーンを作れるっていうのはすごいミシェル・フランコ あの才能を 見たっていうところで印象に残ってます。
父の秘密、
父の秘密という作品です。
見てみたいですね、
はい、
う
ん、
でまあ、これなかなかね、はい、一人で見なきついと思いますけど、ね、
これもね、あの
結構見終わった後ズーンってな
る、沈みますね、
うん、まあこれ見て上がる人は多分いないですよね。
ラストもまたトラウマなんですよ。
ラスト強烈ですよね、
はい、
うん、
トラウマ映画とかやりたいな、このお題のコーナー。
でもあのね、このフィックスの絵が意外と綺麗な時もあってというか、はい、あの、うん、完全にエドワード・ホッパーの絵画を意識している、
うん、
絵作りになってますんで、うん、そういうところでは、まあ、あゆみさんもね、うん、アートとか好きでしょうから楽しんでいただけるかなと思います、
はい、あれみたいだよね、あのトライブもフィックスで結構衝撃的な映像を撮るみたいな、はい、
でもトライブ以上にストイックです、これ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ
なんで、はい、ぜひ見てください。
見てみます。
では、次回のトークテーマなんですけれども、
はい、
次回はあなたの好きな映画本はっていうテーマで募集したいと思います。
めっちゃ難しくないですか、
映画本。
映画本って何？え？
ね、今日ちょっと面白い本を持ってきたんですけれども、
はい、
面白いって言ってしまいましたね。
僕がね、僕が面白いと思うんですけど、
うん、
あの、
ああ、
モンキーという雑誌がありまして、
は
い、翻訳家の柴田元幸さんが編集をしている文芸誌なんですけれども、
うんうん、はい、
この、最新号が、うん、映画を特集してるんですよ、
うん、
まあ、これまでは、小説とかの特集ばっかりだったんですけれども、うんうん、
ま
あ、初めて映画の特集ということで、
あ、これあれだ、あの、ペコさんの絵が載ってるやつや、
あ、そうですね、イラストレーターの
浅野ペコさん、
浅野ペコさんという方が挿絵を描いてたり、うんうん、するんですけれども、これがすごいあの面白かったんで、ちょっとぜひ、
あ、じゃあ各自自分の好きな映画の本を持ってくればいいって感じですかね。
そうですね。でこの本にあの西川美和さんも短編小説を
こ
う寄せてて、これもすごい面白かったですよ。
なるほど。
うん。まあこれみたいに、まあ、雑誌とかでもいいですし、うん、まあ、例えばなんとかなんとかの映画術とかいう、
あ、
まあ、ちょっと専門的な本でもいいですし。
うんうんうんうん、
あ、そっか、何でもいいんですか。
何でもいいです。
本やったら映画にまつ
わる、映画にまつわる本であれば何でもいいと。
ただし小説はなしにします。
ああ、
あ、
原作はなしということですね、
はい、
映画原作はなし
とかではなく、
う
ん、
映画というジャンルのものを取り扱った本、
はい、
っていうことですね、
はい、をちょっと、
どれにしよっかな。
たくさんあるでしょ。
あるある。
ということで、まあその本と
何持ってこようかなと思って浮いてなった
と、まあどういうところがおすすめかとかを寄せて、はい、
なるほど、
いただければなと。
あ、これちょっといいですね。
思います。
私も好きやからみんなの意見楽しみにしておきます
ね、
はい。映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。